と皆様に感謝します。昨日はですね、南九州予選というのはですね、玉名市、熊本の玉名市で行われまして、私も審査を起こしていってまいりました。で、南九州はですね、子どものチームがたくさんあって、最初6つですね、エキシビジョンで子どものチームが歌ったんですけど、なんかそれ聞いてるだけで疲れとか癒されて、なんかいろいろこうもやもやとしたものが癒されてですね、本当にこうゴスペルってやっぱ素晴らしいなと思いましたし、子どもたちの賛美っていうのはすごく心にですね、こう癒されるものがありました。その後17のですね、一般のチームがこう賛美したんですけど、本当にこうそれぞれのグループのですね、良さっていうのがこう表れてるなっていうことをですね、思いました。そこから7チームですね、7グループが選ばれて、また一つ次点があるんですけども、それでこの今度、5月の、3日ですね、祭日になりますけども、長崎のエルサレム教会で、ゴスペルコンテストが行われます。なので、全部で30近いグループがですね、子どものグループとかヤングのグループ以外でですね、一般のグループで30ぐらいのチームが、歌うんではないかと思います。で、一つは技術的なことと、もう一つは臨在ですね。聞いていて本当にこう心に触れるとか、神様の愛を感じるとか、そういうことをですね、こう審査していくんですけれども、順番はつくんですけど、一つ一つのチームのですね、それぞれの良さが出て、またそれぞれ用いられるところが違いますのでですね、進んで、さらにですね、神様に導かれたところを進んでいっていただきたいなというふうに思います。で、あとですね、北部予選なんですけども、北部予選6日にですね、行われたんですけども、その時見ていただいた方は皆さん見られると思うんですけども、ケーブルテレビさんがですね、取材に来られまして、来てくださって、たくさんいろいろ映像を撮っていってくださって、そしてそれをですね、編集して、4月の9日と10日ですね、今日ちょっと見てくれればよかったなと思うんですけど、すいません、6つの市 と,、5つの4つの町ですね、全部で10校なんですけど、そこのエリアの方々はですね、計7回ですね、放映されました。で、私はそのエリアにないのと、ケーブルテレビさんのそれ契約をしてないので見れないので、したらショールームで見れるっていうので言われたので、ショールーム行って見てみたんですけど、すごく綺麗に編集されていてですね、各チームも例えばスイートエンセスってカラスタネとかですね、曲名とかグループもみんな書いてあってですね、すごく綺麗な形で 4K でですね、放送されていました。で、すごくいい感じだったんですね。で、たくさんの方が、この映像が届けられたんだなと思って、本当に神様に感謝しました。で、はい、ですごくですね、ゴスペルの働きが神様大きくですね、いろんな方々にこう伝えするっていうか、そういう働きの中にこう入ってきてるなということをですね、思わされています。それでですね、あと最初はですね、皆さん気になった方もあると思うんですけど、ケーブルテレビさんは最初の方しか時間がなくて取材できないって言われたんですね。で、言われてて来られた、でも結局は最後の方、遅れて来られたんで最後の方も撮られたんですけども、なんて言うんでしょうか、このゴスペルコンテスト全体でいうと、前半よりも後半がですね、シードされて去年優勝したグループとかがこう、優勝したチームが入っているので、全体としてはこう、上手さっていうか、そういう面ではこう、後の方がこうそういう方々が出てくるわけですね。でもケーブルテレビさん来るのは最初だけって言われてたんですけども、で、本当にそのことを聞いた時に私は思ったんですけど、それぞれですね、いろいろこう、そのチームのうまさとかいろいろあると思うんですね。またでもその神様の方法っていうのはこう不思議で、その なんていうんですか、こう例えば一番、まあ、言葉であるんですけど下手と言いますか、あまりこう例えば上手じゃないチームだったとしてもテレビでそこから映されるかもしれなかったんですね。だから何が用いられるかわからない。で自分が神様に与えている賛美の働きを全うするっていうことが大事なんだなっていうことをですね思いました。これからもちろんコンテストで上位のグループももちろん用いられていくでしょうけども、そういうのと関係なくですね、例えばこういうケーブルテレビでそういう方が、その例えば最下位のチームが例えばこう応援されて、そのこととしてこうみんなその歌を聴いたら泣き始めたりですね、そういうことがこれから起こってくると思います。で本当に神様がですね、こう一人一人をこう各グループをですね本当に持ち落としているっていうことを、ね、覚えてさらに進んでですね行きたいというふうに思います。であと第一代ですね来られたんですけども、ブレッシングアイズがですね証ししてくださったんですが、彼女はあの障害者の方 の作業所の管理者をしているんですね。でなんかこうコスペルコンテストに出るって言ったらですね行きたいって言われた方がいてですね、そしてただその作業所のいわゆるくくりがあってですね、1ヶ月に8日しか休みがない、8日だけ取っていいってことになって必ずこう、まあ、作業に来なくちゃいけないんですよね。そういうふうな決まりがあるそうなんですね。だから日曜日例えば4回あったとすると、あと4回とか5回あった場合は3回とか、その休みってすごい限られてるんですけど、その大事な休みを取ってコンテストに来たいっていうことをですね、その利用者の方が言われて、それでびっくりして、でその方の、まあ、結局的にその方々とそれから家族の方々が来られたんですけども、で、まあ、ブレッシングアイズとしてはもう本当にこう、まあ、すごい緊張で最初してたんですけども、でもあの方のためにだけでも歌おうと思ってですね立って賛美 してたら、すごく全然緊張しないでこう歌い切ることができたそうなんですね。ただそのちょっと好評が厳しめだったので、なんかすごくその後と歌をもうやめようかとかですね泣けてしまったそうなんですけど、でもその後ですねその、職場で、その次の日行ったらなんかすごい良かったっていう言葉が、ね、入ってきたってこう言われて、自分が祈ってたことの答えがですね本当にその方々の口からどんどん出てきて、で次はどこでやるんだとかですね、九州に今度行く、九州大会が長崎でやるって言ったらですね、また行くっていうですね言われたっていうで、すごいこうなんかこう皆さんにこう心に入ったみたいなんですね。でそれだけじゃなくて、ある方のそのお母さんとなんかこう面談する機会があって、で最初になんかこう良かったですよ見ましたよって言われたんで、何のことかさっぱり分からなかったら、その方がその業者さん その方がそのオンラインでですね、そのコンテストを見られたっていうこと でそのつまりその利用者の方とそのご家族の方がオンラインで見てですね、そしてお母さんがすごい感動してすごい良かったとか言ってですねこう来てくださったそうなんですね。でもう今その彼女の職場もなんかゴスペルのことでなんかこう話題がいつもあってですね、休み時間だとゴスペルのことばっかり話していて、そのうちも社長がですね、じゃあ今度うちの作業所でもコンサートやっちゃう、こっちでやってもらおうっていうことを言い始めてるそうなんですね。なので多分それが実現してくるんじゃないかと思うんですけど、神様の、ね、働きに感謝したいと思います。まあ、本当に今その、まあ、彼女が勤めてるのか精神的な病とかですね障害を持っている方々のところなので、本当にそういう、中で本当にこうその方々が癒されたりとか強められたりしているというのは素晴らしいなというふうに思います。まあ、それが本当にこう私たちがこうやろうとしているゴスペルの働きなので、さらにですね進んでですねでまた、期待いただきたいというふうに思います。はい、それとですね月刊誌がですね出てますけど、4月号まだ読んでない方だったらぜひ読んでください。そして用いていただきたいと思います。もうすぐ今週5月号が発売されますの ですね、来週は5月号が出ると思います。そして、後ろの方にバックナンバーを置いてありますので、たくさんのいい証とかですね載ってますので、ぜひ見ていただきたいと、読んでまたもいろんな方に配ったりですねしていただきたいと思います。でイルパさん のクマッカの出血の時の癒しの証とかもですねいただいているので、今度また持っていきたいと思いますけども、ぜひ用いてください。それから、 新聞がですね出てますのでご覧ください。イスラエルの総選挙のことがですね一面にの囲碁新聞に載ってますけども、あとあの東京カリスマ政界のこととか、あと九州であの鹿児島のですねあの路上ライブのコスペルグループの路上ライブのことが載っています。で来週はですねあの北部九州予選のことがですねまたこの新聞にも載ることになりますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。それからですね、今週水曜日なんですけれども、4月ですね、4月の17日水曜日ですね、昼間なんですけれども、12時半から、パウロ・アトマト牧師をお招きしてですね、あの福岡カリスマ聖会を行います。預言セミナー、そしてカリスマ聖会を行うんですけれども、聖書から予言とか見たものたものですね、癒しとかそういったものについて学び、その後、分かりやすい聖書のお話とかゴスペルの時を持ちます。で、カクタス天神というところですね、あの FBS、福岡放送のですね斜め向かいになりますけども、そこで分かりやすいところなので、この、高砂1丁目のバス停の真ん前なんですね。でその2階になり、1階の歯医者さんなんですけども2階で行いますので、ぜひあなた方誘っていただきたいと思います。オンラインでもやりますし、またそれもアーカイブで残ると思いますので、ちょっと来れない方はですね、お仕事昼間で来れない方はまた、ぜひ後で見ていただきたいというふうに思います。感謝します。それではですね、御言葉にあの入っていきたいというふうに思いますけれども、今日はですね、マタイの福音書の、21章ですね、ここからやっていきたいと思います。あと1節からまたもう一度お読みいたします。マタイの福音書の21章の1節からですね、お読みいたします。それから彼らがエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは弟子を2人使い出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお売りようなのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。今日はこの箇所からお話をしていきたいと思いますけれども、その前一つですね、SNS、インスタグラムなんですけれども、最近ですね、いろんな方々がこう見てくださるようになってですね、この間はあの、11万人ぐらいですね、あのフォロワーを持っている方がですね、私たちをフォローしてくださいました。その方はですね、でもその方がフォローしたのは140とか150人ぐらいなんですけども、その中にこう入ってたんですね。だから気に入ってくれたんだなと思うんですけども、そういった方も起こされています。まあ、これからいろんな芸能人の方とか、ね、著名な方も入ってくると思うんですけども、ぜひご入力ください。あと皆さんの方でもですね、あのこういいねとかしてですね、あのその方々がこう聖書の御言葉を読めたりとか、私たちのこのインスタを見れるようにですね、ちょっと工夫してみていただければというふうに思います。いろんな方々の人がこう SNS として触れようとしておられるということをですね、あの覚えていただきたいというふうに思います。はい、それでは、今日の御言葉のところなんですけれども、ここはですね、イエス様がエルサレムに入場されるところなんですね。でこれはですね、この特別な時でありまして、この1週間この週にイエス様は十字架にかかるんですね。でエルサレムに入場し、そしてそこでこう大歓迎を受けるわけですね。ダビデの子にホサナって言われて大歓迎を受けます。でそして、このそのでも金曜日にはもう十字架にイエス様を迎えた人たちが逆にこう十字架につけるというふうなことになって、そして、十字架にかかって、そして3日目によみがえって、そして復活してくださるんですね。そして、ですからこの週っていうのは、今日っていうのはこの、白の手術ってちょっとあまりにも難しい字で今書けないんですけど、ですね、いわゆるヤシの木ですね、なんかあのパームヤシっていうんでしょうか、そのヤシの向こうはそのヤシの木があるわけなんですけど、その葉っぱをですねこうバーッと引いたり、自分たちの麦を敷いてイエス様をこうお迎えしたんですね。なので このそのそれにちなんで白の手術っていうんですけども、白の手術、手術っていうのはこの日曜日のことですね。あの礼拝の日を言ってるんですけど、ですから今日は白の手術っていう、なんて言いますか、こう呼ばれてる日です。そして今週の金曜日はですね、今週は受難週で、金曜日にイエス様が十字架にかかるという日なんですね。そして来週の日曜日は復活されたイースターですね、復活祭ですね、が来週の日曜日になります。ですから、暦の上で言うと、ちょっとこうとても大事な時期であるということなんですね。でもちろんその2000年以上前にこう起こったことであるんですけども、今も神様は生きていただいておられます。そして今週ですね、またですか、皆さん、このまた今こうマルコ・ルカとかですね、こう福音書のそのイエス様の十字架にかかれたところを読んでですね、ちょっと黙想したり、十字架の恵みっていうことですね、私たちのために十字架にかかってくださったイエス様の恵みっていうことをこう、聖書を見つつですね、感じていただけたらいいなというふうに思いますですね。で来週はイースターっていうふうになります。で今日の箇所はですね、その主要の手術、イエス様がですね、たくさんの群衆にエルサレムに入場するときに迎えられた様子が書かれているところなんですね。その最初のところなんですけども、そのオリーブ山のふもとのベテガメっていうところまで来たんですね。ちょっと面白い名前ですけども、でそこで弟子を2人使いに出して、で向こうの村に行きなさいって言ったんですね。そしてそうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう、それをほどいて私のところに連れてきなさいって言ったんですね。なんかイエス様って時々変なこと言われたりするんですね。私たちから見るとちょっと変なこと、先週は昼間なのに網を下ろして魚を取りなさいとかですね、そんなことしたらでも何の意味もないって言いますか、昼間はお魚取れない時なんですけど、でもイエス様言われた通りしたかったら大量になったっていうことですね、言いましたけども、今日のところはですね、向こうの村に行きなさいって言われて、そしてロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう、それをほどいて私のところに連れて行きなさい、それ誰のロバですかっていう、人んちのロバですよね。私で言えばですね、例えば今南区に住んでいますけど、ちょっと中央区に行ってですね、誰々さんのお家の誰々さんのガレージにある車をですね、それをこう乗ってきなさいっていうことですね。だから持ち主がいることをですね、そんなことをですね、こうしなさいって言われるのをこうちょっとびっくりしますけども、でもイエス様はもし誰かが何か言ったら主はお利用なのですと言いなさい、そうすればすぐに渡してくれますって言ったんですね。で実はイエス様はこれは実は旧約聖書の預言の成就なんですね。救い主がロバの子になって入場されるっていうことはですね、平和の君として入場されるっていうことを言われているんですが、それはこの旧約の聖書の成就が新約聖書にたくさん次々に起こっているんですが、その一つなんですね。で、他の福音書を読みますと、言われた通り言ってみると、その通りのロバとロバの子がいて、で連れて行こうとすると、なぜこのロバをこの綱をこう外すんですかって、なぜ連れていくんですかって言われたら、主がお医療なのですって言われた通り言ったんですね。そしたら貸してくださったということなんですね。ですから言われた通りのことがこう起こっていったわけなんです。そしてイエス様はこのロバの子に乗ってこう入場するっていうふうですね、なっていったんですね。でこの時ですね、このロバっていうのはですね、指定されてたんですね。エルサレムだってロバの子なんていっぱいいるわけです。でも向こうの村の、何でしたっけ、向こうの村に入っていくとすぐにロバの子がつながれているから、そのロバの子供を連れてきなさいってこう完全に指定していたわけですね。あそこの、私たちでいうと博多区の何々町の何々とかですね、そんな感じで、こう指定されていたわけなんですね。で神様っていう方は私たち一人一人を愛しておられて、で私たち一人一人をよく知ってるんですね。そして私たち一人一人にこう計画を持っています。このロバの子のように、私たちがどのような歩みをしてきたかも知っており、そして私たちがどのようなこう、性格とか全てを知っていて、こう私たちに計画を持っておられるということをですね、一人一人にこの 最善の計画を、神様は私たちを愛しているので最善の計画を持っているわけなんですね。で、そしてその他大勢、大雑把じゃなくて、あなたにしてもらいたいことがそれぞれですね。あなたに計画を持っていて、私たちは子育てですけど、子育てに計画がある。あなたに私は最善の計画を持っているということをですね、神様は言っておられるわけなんですね。そしてこのロバの子を連れてきたんですけど、そのロバっていうのはこうかっちょ悪いわけなんですね。普通そのエルサレムに入場するとか、偉い人がこう入っていくときはこうあれですね、当時だったら馬であるわけですよね。今だったら例えば天皇陛下とかすごいこう高級車に乗ってねおられますけども、例えば、こう入場されるのにこう原付で入ってくるとかですね、なんかかっこ悪いですよね。 でもイエス様はそのロバの、そして しかもロバの子供をですね使われたんですね。ロバをこう例えばイスラエルとかで見ると本当にこう、家畜でその労働用にですね使っているので、もう目屋にはついているわですね、こう灰がブンブン飛んでるわですね、汚いし、夜になるとこう辛くて泣くわけですね。ってその泣く声がまた変な声でですね、だからロバの声ってこう可愛くないわけですね。だから本当にこう見栄えもしないし、格好悪いですけど、でもイエス様はその見栄えのしないでもロバの子を選んで用いていかれたわけなんですね。で、今日ロバの子を通して私たちのことをこう学んでいきたいと思うんですけれども、もう一つ神様はですね、力がないんですね。弱いもの、弱いところを神様用いられるということなんですね。このロバのしかも子供ですから、こうなんか物を積んだこととか人を乗せたことなんか一度もないわけです。経験がないわけなんですね。でもそのない